通告2番、田島健二君。通告2番、1番議員田島健二が、通告通り、2点について一般質問したいと思います。まず1番、ゼロカーボンシティへの取り組みについての提案。気象庁は2024年の日本と世界の11月末時点の平均気温が平年差でそれぞれプラス 1.64 度、プラス 0.62 度と2年連続で過去最高を記録し、1890年代の統計開始以降最も異常な暑い年だったと発表している。また日本近海の平均海水温も平年よりも年して高く、地球温暖化の急激な進展を裏付けたとしています。地球温暖化による気候変動に伴う自然災害が25年度も国内外で多発する恐れを指摘もしています。地球温暖化の原因として考えられている二酸化炭素、メタン、化石燃料を燃やすと出る二酸化窒素等の温室効果ガスは、産業革命以降から世界中で排出量が増加し、大気中の濃度も上昇しています。地球温暖化を抑制するためには、温室効果ガスの排出量を削減していくことが必要不可欠であるため、パリ協定などの国際的な協定を通じて温室効果ガスの削減目標を達成するための取り組みが進められています。日本も2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする目標を掲げ、排出削減に向けたさまざまな取り組みを進めています。その取り組みの一つに J クレジット制度があります。 J クレジット制度は、省エネルギー機器の導入や森林経営、再生可能エネルギーの利用など CO2 排出削減や吸収量をクレジットとして国が認定する制度で、認証されたクレジットは企業が出す温室効果ガスの排出量を削減する目的でカーボンオフセットとして購入し、自社の排出削減目標の達成に利用できる制度です。嶺北町でも山崎町政の一つにゼロカーボンシティ宣言をされていますが、 J クレジット制度への取り組みをしてみてはいかがでしょうか。一つ目は、家畜の排泄物を自動攪拌機で堆肥内に空気を送る強制発酵を行っている堆肥センターは、この制度に登録できる可能性があります。二つ目は、拓真高校マリン公社が行っている藻場造成事業の青物移植です。県内の芦桁高校では、アマモによる藻場再生で CO2 吸収量の認証取得をしています。チャレンジしてみる価値はあると思いますが、いかがでしょうか。またクレジットの購入企業としては、我が町に立地して協定を締結している九州電力株式会社と協議を行ってみてはいかがでしょうか。山崎町長のお考えをお伺いします。2点目に、観光振興についての提案。自転車は過度の運動で健康維持やストレス発散に効果的なことはよく知られています。いますが、近年はコロナ渦を機に、密にならない運動手段や環境に優しい乗り物として自転車の価値が改めて注目されるようになりました。また 日本を観光立国として盛り上げたい政府はサイクリングツーリズムを積極的に推進しています。2016年自転車活用法、活用推進法成立を機に国土交通省も自転車を活用した観光地域づくりは有望な体験型観光であるとして積極的サポートをしています。天草島内においてもサイクリングロードが整備され、多くの外国人観光客やトライアスロンやロードレースのアスリート等に人気のスポットになっています。さて、令和6年の9月から令和7年の1月に実施された富岡・下田・佐吉間のレンタサイクル事業は、67名の利用があり、利用者の反応もかなり高かったと聞いています。また富岡港からの利用者が最も多く、私も楽しそうに利用されているところを目にしていました。私はこの事業に対して十分な可能性を感じましたが、山崎町長はどのように思われましたか。今回天草市との共同事業ということで、富岡佐吉間の佐吉間のみとなっていま、いたようですが、富岡坂瀬川二重間のルートも検討してみてはいかがでしょうか。観光協会や物産館も中間地点にありますし、人気のおっぱい岩も鑑賞できます。大変いいコースだと思いますが、いかがでしょうか。山崎町長のお考えをお伺いします。質問に対して質疑問一答方式で、再質問、自責において答弁の後再質問をしたいと思います。
町長、
ただいまの田島議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目のゼロカーボンシティへの取り組みについての提案の J クレジット制度の取り組みについてでございますが、議員ご説明のとおり、 J クレジット制度とは省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用による CO2 等の排出削減量や適切な森林管理による CO2 の吸収量をクレジットとして国が認証する制度でありまして、国により運営をされております。農林水産省が令和7年1月に公表しております農業関連の地球温暖化対策と J クレジット制度をめぐる事情という資料によりますと、 J クレジット制度全体で適用範囲、排出削減、吸収量の算定方法及びモニタリング方法などを規定した70の方法論があり、そのうち農業分野では6つの方法論がございます。議員提案の対センターに関連する方法論としては、畜産排泄物の管理方法を変更することにより、メタン及び亜酸化窒素排出量を抑制する取り組みによる J クレジットの取り組み方法論が認証をされております。また北海道標津市においても認証までは取得されておりませんが、生ごみ等のバイオマス資源の堆肥化について温室効果ガス排出削減プロジェクト登録までは実施されている事例もございますので、 J クレジット制度に登録できる可能性はあると考えております。2点目の拓真高校マリン校舎が行っている藻場造成事業のアマモ移植事業のカーボンクレジット制度登録については、議員がおっしゃられました芦北高校を含む6つの団体が共同したアマモ藻場の取り組みについて、今年3月19日に国土交通省認可のジャパンブルーエコノミー技術研究組合が管理運営されておりまして、J ブルークレジット認証を取得されております。また3月12日には 天草市ブルーカーボン推進協議会においても、藻場再生プロジェクトにおいて、熊本県内初の認証を取得されております。霊屋町においても、議員提案の天草拓真高校マリン公社が行っているアマモ藻場造成や漁業者による食害生物の除去活動、町においては、安徳目の移植による造成事業も実施をしておりまして、また先月の5月20日には、霊屋町と熊本県立天草拓真高校高等学校との包括連携による関する協定を締結し、脱炭素の取り組みにおけるブルーカーボンの推進に関する事項についても、連携及び協力事項として進めていくことといたしておりますので、今後、その進め方について研究を重ねてまいります。なお、具体的な検討にあたりましては、本年3月に作成しました霊屋町地球温暖化対策実行計画区域施策編に基づく具体的な取り組みとそれらを実践していくことを業務として、まちづくり戦略室にゼロカーボンシティ業務部会を設置いたしましたので、業務部会の中でまずは霊屋町内排出の CO2 等についてゼロカーボン達成に向けた削減の取り組みを優先しながら、余剰分についてクレジットが可能な方法の一つとして参考にさせていただきたいと考えております。また参考までに霊屋町におきましても、平成22年12月、現在国が推奨します J クレジット制度の前身でありますオフセットクレジット制度に、農林業における森林整備と合わせて森林による二酸化炭素の吸収促進を図る目的で、トロロの町有林カナイの森間伐推進プロジェクトに取り組んでおります。人工林のヒノキ 40.5 ヘクタールの間伐を行い、モニタリング調査等を経て580トン CO2 のクレジットが認証をされております。その後一部を売却し、現在町は 565CO2 クレジットを保有しております。またご質問にございましたクレジットの購入企業として九州電力株式会社が対象になるのかどうかは、今後九州電力との協議の中で進めてまいります。議員皆様もご承知のとおり、私は令和7年度重点目標の一つにゼロカーボンシティの実現に向けた施策を掲げております。そういった意味で田島議員から今回貴重な提案をいただきました。また先ほども申し上げましたとおり、霊屋町地球温暖化対策実行計画区域施策編に基づき、議員からご提案がありました J クレジット制度への取り組みも視野に入れながら、町民の皆様、事業者、行政が一体となってそれぞれの役割を認識し、本計画にありますように当面の削減目標となっております2030年度までに基準年度比 50% の温室効果ガスの削減に取り組んでまいります。次に2項目目の観光振興についての提案についてでありますが、昨年度天草市と連携した上で実施しました e バイクのレンタサイクル事業につきましては、熊本県の広域連携プロジェクト推進補助金を活用し、天草市、霊屋町、天草宝島観光協会、そして天草霊屋観光協会で実行委員会を立ち上げ、模擬富岡航路を活用した長崎方面からのさらなる誘客促進及び霊屋町から佐吉集落にかけての天草西海岸エリアの移動手段の実証試験のために取り組んだ事業となります。議員のご質問にもありましたとおり、令和6年9月1日から令和7年1月31日のまでの5ヶ月間、富岡先客待合所と下田温泉ふれあい館プラットにレンタサイクルステーションを設置し、それぞれ10台ずつ計20台の e バイクを配置し実施した事業でございます。私自身も9月1日に富岡港で行われた出発式の際及び10月には1泊2日でレンタルをさせていただき、 e バイクの快適さを実感したところでございまして、この自転車であれば風光明媚な天草西海岸の景色を楽しみながらサイクリングを行ったり、模擬富岡航路を利用した後の二次交通手段としても 十分活用できるのではないかと感じたところでございます。また議員のご質問の中で富岡佐吉間のみではなく富岡坂瀬川二重間のルートも検討してはとご提案をいただきました。令和7年度も継続して天草市と連携の上レンタサイクル事業に取り組むことにしておりますが、熊本県の補助金交付要項の定めに基づき今年度の事業計画書は2市長に観光協会で組織する実行委員会総会の承認を経た上ですでに3月末に熊本県に提出がなされております。提出された計画書の中では令和7年度は新たに天草霊屋観光協会の事務所をレンタサイクルステーションとして追加し議員のご提案にもございました富岡坂瀬川二重間のルートもカバーできる計画となっておりました。しかしながら5月13日付で熊本県より補助金の内示通知が実行委員会宛に届いておりますが補助金交付申請予定額より大幅に低い内示額となってしまっております。今年度の当初計画を見直す必要が生じている状況でございます。改めて今後に市町に観光協会の実行委員会で再考を行い熊本県の補助金内示額に適した事業計画を作成する必要がございますのでレンタサイクルステーションの設置箇所も決定できていない状況ではございますけれども議員のご提案にありました通り沿線には天草四郎乗船の碑、おっぱい岩などもあり大変魅力的なサイクリングルートでもございますので実現できるように取り組んでまいりたいと考えております。なお e バイクのレンタサイクル事業につきましては令和6年度7年度の2年間の実証試験を行い利用状況などの効果検証を行った上で令和8年度に控える雲仙天草国立公園天草地域指定70周年時においては天草西海岸エリアの新たな観光アクティビティとして本格導入できるよう天草市及び2つの観光協会と連携協力し取り組んでいく計画となっております。また本年度においては来年の国立公園天草地域指定70周年のプレイベントとして天草地域でのサイクルイベントも開催計画中でございましてそのメインコースとして天草西海岸を含む天草下島コースの活用が予定をされておりましてインバウンド客も含め交流人口の拡大に期待しているところでもございます。加えまして天草地域サイクルツーリズム協議会からの要望もあり熊本県においても天草地域のサイクルルートにおいて時期における国のナショナルサイクルルート指定を目指した取り組みを行っていくという報告もいただいておりますのでこの実現へ向けても今後もさらに積極的な働きかけを行ってまいりたいと考えているところでございます。以上田島議員のご質問に答えさせていただきました。
一般質問の途中ですがここで11時ちょうどまで休憩といたします。それでは時間前ではありますが、皆さんお揃いですので休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。田島健二君。はい。
まずですねカーボンゼロシティの提案ゼロカーボンシティの提案の件ですが、まず対比センターのですね J クレジット制度に登録ができればですね、国の老朽化施設への補助事業等のですね補助金の対象にも、申請できるのではないかと期待していますが、その辺は分かりますかね。
町長。
ですね、先ほど答弁いたしましたように、農産業の農林業の分野でですね、6つの方法論があるということで、対センターの部分で、北海道の標津町においてはこの生ごみ等のバイオマス資源の堆肥化を登録までは実施されているというようなことでございますので可能ではないかなというふうに思っております。それから対、センターにつきましては昨年ですね機器の更新を行いまして今後は、今の堆肥2つに分けておりますけれどもこれを1つにですねした中で、生ごみ下水道汚泥も含めた新たな堆肥のですね製造販売等を実施していきたいと思っておりますし、これはともかく地球温暖化も含めて また国産肥料の拡大にもつながりますので、そういった事業をしていくことは町にとってもですね大変有効なことではないかなというふうに思っております。まあ、そういった上でですね、さらにこの J クレジットの制度に認定を受けることができれば、その認証度もアップしますし、販売拡大にもつながるのではないかなというふうに考えておりますので、研究をしてまいりたいと思っております。
田島健二君。
私もですね、この提案をするときにですね、まず、施設の老朽化を建設委員会でですね見に行ったときですね、天井とかの、が破れてたりですね、できるだけ早くですね補修工事の方をしたいけど、町の財政の方がですねあれなので、こういう事業と絡めてですね、国の補助事業ができれば、スムーズに更新ができるのではないかと思って提案しました。で、クレジットのですね販売の方が可能ならばですね、畜産農家への補助のですね拡充ができたりとかですね、畜産農家への対比センターへの協力もですねさらに得やすくなると思いますので、どうぞこの辺はですね研究されてください。で、2点目にですね、藻場造成事業の青藻移植事業や安徳目の移植事業がブルークレジットの認証を受けることができればですね、この事業もさらなる拡充が期待されると思います。また生徒数の減少でですね、存続が心配される天草拓真高校丸校舎のですね重要性もですねさらに、周知させることができるのではないかと期待しています。学校 PR にもつながりですね、生徒数の増加の一助になればと思いますが、いかがでしょうか。
はい、町長。はい、
天草拓真高校マリン校舎等はですね、これまでも地域のいろいろな事業についてご協力をいただいたりご支援をいただいたりしておりますけれども、改めましてですね、マリン校舎の魅力化事業ということで令和6年度からその事業を進めてまいりまして、今年度に入りましてですね、さらにその活動のですね幅を広げていこうということで、先に拓真高校との包括連携協定も結ばせていただいたところでございます。高校生が持ついろんな新たな考え、そういったものを生かしながらですね、町の、いろんな産業、水産業も含めた産業、そして、何よりもですねマリン校舎自体の魅力化を図っていければというふうに考えているところでございます。
田島健二君。
これもですねクレジットの売買ができることによってですねマリン校舎の、困りごとっていうかですね、寮問題とかですね、通学問題とかの、解消の助成がですね、さらに拡充できるのではないかと期待しています。次に3点目ですね、森林事業による、580トンのクレジットをすでに持っているということは私はあんまり知りませんでしたが、この町もですね重要な、もう現在の時点でですね、重要な資産として活用すべき、クレジットが存在するということでですね、ぜひこれも活用していただきたいと思います。このクレジットが森林の方でですね、できればですね、やっぱり、ここ嶺北はですね山間部もかなり多くてですね、維持、それに林道、山に向けてですね林道がありますけど、その辺のですね、除草作業とかですね、個人でされているところもありますが、そういうところにもですね、助成が行き届けばですねさらに、活動が広がるのではないかと期待しています。その点についてはどうでしょうか。
はい、オフセットクレジットにつきましては先ほどお答えしましたように幾分かはですね、売却をしておりますけれども、その後また565CO2 クレジットが保有しているというようなことで、この点につきましてはですね、この、制度自体もなかなかこう分かりにくい部分もあったんですけれども、私ども町としてのですね、そういう PR も不足していた部分がありますので、いろんな企業と接触をしながらぜひそのクレジットをお求めの企業の皆様に買い求めをいただけるように努力をしてまいりたいと思っております。それを財源としてですね、森林の保全とかそういった部分に使わせていただければというふうに思っております。
田島健二君。
はい、実際ですねこの、J クレジット制度はですね、そのクレジットを購入するところ企業があってからの話だと思っています。 で特にですね、我が町はですね、その二酸化炭素排出問題でですね、いろいろ先ほど倉田議員からも発議がありましたが、九州火力発電所がですね、存在しています。でそこでですね、二酸化炭素を減らすようなですね、取り組みをしていますので、そこの企業にですね、一番買い取ってもらうのが一番理想ではないかと考えます。この事業がですね、九州電力の方がですね、協力していただけるならですね、嶺北町の中で、嶺北町の事業者が出した、二酸化炭素を創設できればですね、本当にこれがゼロカーボンシティにつながっていくのではないかと考えています。その取り組みがですね、成功するならですね、素晴らしい町の PR にもつながって、それぞれの、農林水産業のですね、発展にもつながっていくのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
はい、町長。
九州電力ともですね、今年度改めて包括連携協定を結ばせていただいておりますので、その中でですね、やはり、ゼロカーボンシティに向けた取り組みを九州電力と一緒になってですね、連携をしながら取り組んでまいりたいと思いますし、九州電力がお持ちのいろんな、知見等もお聞かせいただきながらですね、取り組みを推進していければというふうに思っております。
はい、田島健二君。
はい、ぜひですね、この提案はですね、魅力的だと思います。それぞれのですね、人がですね、ウィンウィンの関係を築ける大変いい、提案だと思いますので、ご検討お願いします。続きまして第2点目ですね、観光振興の提案についてですが、実施した事業で使用した e バイク20台は、再利用はできないのかをお尋ねします。
商工観光課長。
はい、ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。昨年度ですね、実施したレンタサイクル事業につきましては、事業所にですね、業務委託を行いまして、実施をいたしております。で、その際ですね、e バイク電動アシスト機能付き自転車の方は、その事業者のですね、所有物をですね、お借りするような形で、事業の方を実施いたしました。で、単年度の契約でございますので、実行委員会の方がですね、購入した自転車ではございませんので、今年度もですね、新たに、プロポーザル方式におきまして、事業者の募集を行って企画提案をいただいた上でですね、事業を実施いたしますので、今年度もですね、その事業者所有の自転車の方をお借りした上で、事業の方を実施していくことになるかと考えております。以上です。
田島健二君。
わかりました。そのですね、費用の方は、大体どのくらいかかったのでしょうか。
商工観光課長。
はい、すいませんが、今年度のですね、試算の結果の方を申し上げさせていただきたいというふうに思います。今年度のですね、レンタルの予定といたしましては、当初計画では18台をレンタルする予定といたしておりました。で、試算によりますと18台で7ヶ月間ですね、お借りいたしまして約270万円程度ですね、自転車を借りる費用が発生してくるものと思われております。以上です。
はい、田島健二君。
はい、今年はですね、補助金の予算がですね、大幅に削除されてですね、計画を見直すこととなっていますという返答がありましたが、これは、町単独でのですね、実施は難しいのでしょうか。
商工観光課長。
はい、すいません。現在のところはですね、この天草西海岸地域を、まあ、周遊していただくような計画でですね、事業の方実施をいたしておりますので、現在のところはですね、天草市さんと、まあ、協力連携した上で、霊屋町と一緒にですね、事業は実施していく予定といたしているところでございます。で、まあ、財政面とかですね、そのようなものを考えていくと、熊本県のですね、その広域的な連携の補助事業を活用しての事業実施が一番最適ではないかと考えているところでございます。以上です。
田島健二君。
私はですね、まあ、レンタルだけで270万とかですね、かかってしまうのであればですね、もう購入っていう形でですね、町独自で所有したってみてもいいのではないかと思って、それに対して補助事業をですね、利用すればさらに町の負担がですね、なくなっていくのではないかと思って提案してみました。で、本事業がですね、実行できるならですね、今、長崎県とのですね、交流人口を、いろいろ銀館とかですね、民間とかでもいろいろ施策をですね、考えていますがですね、まず、長崎県交流事業をですね、富岡がこのレンタルサイクル一番利用者が多かったというのはやっぱり長崎から来られた人の利用もあったものと思われます。で、長崎の人たちにですね、公共交通機関だけでできる日帰りツアーなどのですね、観光協会の、せっかく観光協会が、独自でできていますので、観光協会のプロデュースでですね、してみては、大変面白いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
商工観光課長。
はい、今年度ですね、事業計画を、まあ、実行委員会で検討していく上でですね、まあ、そのような旅行商品とかの造成とかもですね、ちょっと検討をいたしました。で、今回、事業を行っていく上では、まあ、先ほど申し上げました通り、プロポーザル方式による業務委託を予定しております。で、そのプロポーザル方式というのは、募集していただいた事業所さんからですね、企画提案書の方をいただいて、で、その企画提案書をもとにですね、プレゼンテーションを行っていただいた上で、落札事業者を決定することになっております。で、その企画提案書のですね、中で、まあ、そのような提案があればですね、実施ができるんですけれども、議員が先ほど申し上げられました、まあ、観光協会の方もですね、昨年12月に法人化いたしましたので、天草霊屋観光協会とか宝島観光協会でですね、今後そのような旅行商品の造成についてもですね、研究を重ねてまいりたいというふうに思います。以上です。
田島健二君。
せっかくですね、今年の週末からですね、霊屋町の観光協会もですね、自走式ということで、始まっていますので、こういうことをですね、積極的に、やってほしいと お願いいたします。またですね、せっかく、こういう交流事業のですね、ことができれば、長崎市ともですね、今関係を構築しようとですね、市議さんたちとも話し合い、市長さんとかもですね、話が出ていますので、それを巻き込んでですね、できれば予算確保の方を、広告費だったりですね、そういう、運賃の助成とかですね、そういうのも協議をして、打診してみてはいかがでしょうか。
町長。
長崎市との交流拡大につきましてはですね、今田島議員おっしゃいましたように、行政のみならず民間の部分も含めてですね、さらにお互いの交流拡大のために、頑張っていこうという話を今進めているところでございまして、そういった中では当然事業するにあたっては予算等も必要でございます、そういった部分も含めて、また今模擬富岡航路の部分については協議会を作っておりますので、その協議会の中でもいろんな話がまた出てくるかと思いますので、そういった中でも長崎市さん、それから天草市の方もその構成メンバーに入っておりますので、お互い天草地域長崎市の行政も含めてその話し合いの中で今後研究を重ねてまいることができればというふうに思っているところでございます。
田島健二君。
やっぱりですね、高速線のですね、利用のですね、拡大をしていかないと、やっぱりその後のフェリーの就航とかですね、そういう利用客数が増えないことにはですね、やっぱりそういうのには結びつかないと思いますので、どうぞですね、この事業がですね、うまく、いくようにですね、お願いしたいと思います。また嶺北町内の人々にもですね、もしこのレンタサイクル事業がですね、できるのであればですね、いわゆる健康増進のために促進のためにもですね、町内安くですね利用してもらってですね、健康ポイントの付与やですね、イベント等の活用を含めたですね利用をしていけばですね、町単独でも、費用対効果じゃありませんけど、できてくると思います。また、物産館、観光協会のところにもですね、バイクステーションを設けることによってですね、今度できる、防災公園等への立ち寄りとかですね、そういう、動線とかですね、人の流れを作ることにもなりますので、十分な検討をお願いしたいと思います。そういう提案はいかがでしょうか。
町長。
先ほど答弁にも申しましたけれども、一応7年度8年度でこの e バイクの今実証試験を行うようにしているんですけれども、来年は雲仙天草国立公園の天草地域の指定で70周年というようなことの中でですね、そのサイクルイベントも本年度も予定されておりますし、当然70年目の令和8年度にはその記念のイベントも行われるということで、さらにその後もですね、継続して実施できるように天草地域全体で取り組みを進めていきましょうという話も西一町でもできておりますので、そういった部分につきましては天草地域にとってはこの自転車を生かした地域づくりというのも大変重要かと思います。また富岡地域、嶺北町の場合で言いますと、富岡地域で家庭向けといいますか、小中学生向け、家族向けのですね、コースも設定をしておりますので、そういったコースも生かしていければ、町内の皆様にもこの自転車の楽しみ方等をですね、広げていけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、全体的ないろんなそういった事業も通じてですね、この自転車に対する事業推進が図っていければというふうに思っているところでございます。
田島健二君。
この事業をですね、そこの、浜野町線のですね、新しい道とかですね、そういうのを利用してですね、富岡城を周遊したりですね、そういう可能性っていうのがたくさんできると思いますので、どうぞですね、こういう取り組みをですね、積極的に進め、さらにですね、やっぱりそういう事業をするんだったら、レンタルとかよりもですね、やっぱり町単品でですね、買うのも、数年にわたりですね、できて効率的ではないかと思いますので、ご検討の方よろしくお願いします。まだですね、この取り組みはですね、もしかするとそのゼロカーボンシティじゃないですけどね、観光の面でですね、数値化がもしかするとできるのではないか、車を、使わないわけですから、そういう数値化も含めてですね、制度の利用も検討してみてはと思いますが、いかがでしょうか。
町長。
私も今田島議員のお話をお聞きしまして、そういう思いをしたところであります。実は 先ほど地球温暖化の対策の実行計画、区域施策編をこう作ったということなんですけれども、これを作ったのもですね、熊本県下ではうちと山井村さんが今取り組みをされておりまして、まあ、県の中では一番先に取り組みを始めたところでありまして、まあ、その取り組みをした経緯としては、この実行計画を作ることによって、まあ、いろんな補助事業とか、そういったものを受けやすくなるというようなこともございますので、ぜひそういった中で、多分、まあ、脱炭素へ向けたメニュー等もあろうかと思いますので、研究を重ねていきたいというふうに思っております。
田島健二君。
はい、本当にですね、こういう取り組みをですね、点々ではなくてですね、それぞれを結びつけてですね、成功するようにしていけば、絶対いい PR になりますので、積極的に、よろしくお願いします。以上で発言を終わります。
これで通告2番、田島健二君の一般質問を終わります。